もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの2人。
はい、よしこうガールズ1号の本です。
よしこうガールズ2号のニアです。
と、こんな3人でお送りしますラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はーい、ということで始まりましたもっとラジオも寄せ、第15話ということで、前回に引き続き高行ゼロワンさんにも来ていただいております。
はい、高行ゼロワンです。よろしくお願いします。シャキーン。
はーい、ということでございまして、
完全に決まった。
前回ね、かなり特撮界で、
はい、
ちょっと、いや、ま、あ、でもね、絶対、はい、絶対こんぐらい行くだろうなと思ったけど、やっぱ番組、はい、こう、少なくもっとになってから最長の42分ということで。
あれ、え、短くなかったっすか？
いやー、
すごいな、何言っても、ボーってすごい情報量
が入ってるし。意外と、意外と吉高さんの特撮に熱いことがですね、再確認されましたね。
結構ね、アニメのイメージもあるかもしれないけど、
でも、はい、ライダー。だいぶライダー見てますね。
で、特撮ファンクラブも入ってるしね、その アプリというか。
TBSC 入ってんの。じゃあ、だいぶ見てますね。
見て
ます。東映特撮ファンクラブ。略して TTFC ですね。
なるほど。だ
から、特撮の動画バーって見れるやつ。
ああ、なるほど。知らなかった。
あと、エキストラとかの優先。
的に、
はい、入場というかね、それを送って、まあまあ、なかなか当たらなかったりするけど、そういうのとかにもね、入ってた。まあ、僕、徳田さんもね、結構ずっと好きなのでね、あれなんですけども、そういうわけで、前回、かなりね、まあ、もう前公演でやってもよかったんだけどね、僕、今回でね、ちょっと別のね、お題をね、はい、用意してましたのでね、まあ、早速コーナーに、もう時間もないのでね、はい、行きたいなと思います。最初のコーナー、こちら。
はい、よしこう、アニメを語る
はい、このコーナーはですね、オタクである春風亭よしこうが数あるアニメ作品、ゲーム作品、漫画作品などを語り尽くすコーナーですが、あ、今回のテーマは
お笑い芸人です。
はい、ということで、まあ、今回ちょっとアニメとは直接関係ないんですけども、ね、まあ、せっかくね、高行ゼロワン君にですね、来てもらってるので、はい、いわゆる芸人の話をね、お笑い芸人という括りで話ができたらなと思うんですけども。
あ、なるほど。漫画だからってべしゃり暮らしの話しなきゃいけないわけじゃない。
あ、まあそれでもいいけど。
まあ普通に、そうですね。芸人好きな人、アニメ好きな人と結構被ってお客さんいるんで、その辺はやっぱり結構、芸人自体もアニメ好きで、もう、そういうフェスみたいなこととかやったりとかしてるぐらいなんで。
と、そもそも最初に、僕と、はい、高行ゼロワン君が、
はい、
知り合った時は僕の、そのアマチュアの時の落語会に、はい、彼に、まずジャズもやってて、彼が。
そうだった。そうだ、俺。
で、ジャズとして出てもらったんだけど、なんかそういうお笑いっぽい、なんか、ことも。はい、
僕、情報家とかもしれないですけど、ジャズ研究会でドラム叩いてて、演劇部にもいたんですよ。
ちょっと、
はい、
結びつかないか。
で、しかもその、彼の落語会に深く関与したのが映画サークルの人で、私映画サークルにも参加したんですよ。
まあまあ、その辺の話はね、長くなっちゃうからあれなんですけど、はい、まあ、それで、まあそういうのに
出て、
まあ、パフォーマーとして出てもらってるのもあったりとかして、で、その時にちょっとね、
打ち上げで
一瞬ね、僕が、なんか、お笑い、漫才やりたいなと思ったのよ。
はい、
その、あ、まあ、その時まだアマチュアでね、はい、だけど、で、とはいえ、落ち券の中で誰が組むっていうと、落ち券ってやっぱその上下関係とかで、先輩後輩とかであったりするから、
厳しいからね、
そうすると、別に上の人も誘いじゃないし、後輩を誘うのも悪いし、というのもあったから。
はい、遠慮するし、遠慮されるし。
うん、という時に、なんかの打ち上げの時に、なんかその話をしたら乗ってくれたので、はい、コンビを組むことになって、
はい、
コンビ組んでたんですか？
そうそう。はい、1年ぐらい、
はい。
漫才やったの。
はい、これ、ずっと僕言ってるんですけど、なんだったら解散してないんですよ。
え、まだ組んでるんですか？
僕ら解散してないです。だってね、10年ぶりぐらいに1回やりましたよね。2、3年前。
じゃあ、
3、4年前。
アニバーサリー的なので、毎回出てくるので。
なんでしょうね。活動休憩したバンドが9年ごと、10年いたのね。10年いっちゃうとなんかいろいろ切れちゃうから、9年ごとぐらいなんか復活祭やるみたいな、いうイメージで、まあ、なんか解散しないまんま、
うん、
はい。
え、それネタは、あれなんですか、あの、特撮関連のネタなのか。
特撮噛んだのは一個だけあって、なんか、あの、僕がヒーローになってナレーションをよしこさんがやってくれるみたいな。
もう面白い
ね。そういう。
はい。はい、もう、なんでしょうね。学生だったから荒かったですよね、もう。8割下ネタでしたからね。
ひどい。
で、ちなみに、その、二人のコンビ名が、ワカメ大王女っていう。
ちょっと、どういうこと？
いや、なんかそれはコンビ名をね、決めるのに。
飲みをしたんですよ、二人で。そしたら決めらんなくて。そしたらなんかあの、落研の後輩の女の子が、なんかあの、バイトしてると。っていうことで、あの、じゃあその子に、なんかワード二つぐらい言ってもらって、それくっつけてコンビ名にしよう。したら、その子が、あの、何かない？つワカメ。大王将。で、ワカメ大王将。
それ、あ、売れねえわ。
いや、なぜその二つなのか、マジで意味がわからん。
ワカメはね、まだわかる。確かその時ワカメサラダかなんか食べて。
食べ
て。多分目の前それでワカメって言ったと思うんで。でも、なんでその
大王将が出たのか。なぜ死ぬことになったのか。
なぜその子に二つ振っちゃったんですか。
いや、目のその子しかいなかった
から。しかいなかったから。
まあまあそういうのでね、やってたりはしたんですけど。はい、まあまあ、そんなわけでね、お笑い芸人ということで、はい、まあ好きなお笑い、まあ昔でも ね、 そうね、
今
ね。
まあ今好きだっていうといろいろ絡んじゃうので、ですけど、だから子供の時というか、あの、お笑い芸人というものがこの世にっていう、やっぱ意識をするタイミングっていうのがやっぱあって、あの、ネタ番組が流行り出したのって結局僕らの世代でボキャブラって
なん
です
か。
で、あの、その前までタレントさんでコンビでとかなんとか聞いたことあるけど、うん、お笑い芸人っていうくくりはよく分かってない感じで、中学ぐらいの時になんかこう、あの、ボキャブラ天国が一気にこう流行っていって、で、そこで、あの、まあ、完全にブンブン言わしたのが、やっぱ爆笑問題さんとか、はい。で、あの、今やクリームシチューのカイジャリ水魚さんとか、そう、あの、まさにもう落語っぽい名前で、なんか落語会に呼ばれるけど、なんかこう、老人向けのネタがないとか言って、なんか悩みだとか言ってたぐらいの、そのくらいですよね、なんか、お笑い芸人という存在を意識して。
まあ、お笑い芸人と思って見てなかったけど、僕、子供の時に、うっちゃんなんちゃんがすごい好きで、
はいはいはい、
やるならやらねば、すごい好きで、はいはいはい、あ、特にそのね、まあ、いろんなコント、こう、パロディ的なコントをしてて、その中でもその、まもうというか、南馬くん。ってわかる？わかる？もう世代が違う。
南馬くんわかんないんだ。
うっちゃんなんちゃんの、まあ、コント番組があって、やるならやらねばっていう、土曜の夜8時だとかだったかな。はい、で、はい、その悪魔くんのパロディで、南馬くんって、南馬さんが、はい、まあ、南馬くんっていうのやってて、で、その敵が、なぜか、あの、まもうって、内村さんがやってるまもうって、まもうって、はい、あの、ルパン三世の、あの、劇場版の敵役なのに、はい、なぜかその南幕の敵役がまもうっていう、
はい、で、もうまもうですね。
内村さんがやっててっていう、まあ、その、毎回何かしらのね、その映画のパロディだったりとか、まあ、そういう、はい、まあ、コントなんですよ。
はい、
うん、で僕でもその、まもうと、あと、助手でみもうっていうのがいて、
はい、
で、まもうみもう愛の歌っていう、その CD も持ってて、それの、確かライブも行ったような気がするんだよね、子供の時に。
あの、この間、あの、NHK のライフコント番組で、あの、久しぶりに、あの、まもうみもうが復活しまして、で、NHK で復活させんだっていう、この、すごいことがあって、いや、あの、内村さんがね、あの、あの、まあ、メインだからっていうので、そこのとことか、すごいなんかこう、おーってなんか、いや、あの、あ、やるならやらねばだっていうふうに、やっぱみんな、あの、ドキドキしたもんでして。
うん、あ、でも、じゃあなんちゃって、売りなりぐらいわかると
したら。ああ、もしくは炎のチャレンジャーとかわかります、うん、あ、もうそこでもないのそこでもないの
世代とか言うかも、そんなにお笑い見てないのかも
しれない。ウルトラ電流イライラ棒とか知らんの
あ、それは知ってます
あ、なるほど、企画の方が生き残っちゃってるパターンだ。
あとはじゃあ、何、ドーバー海峡横断部とか。
ああ。
名前は、
売りになり。
あと、ダンス部、
ダンス。社交ダンス。
あ、社交ダンスは見てました。
そうそう。あと、ポケットビスケット
とか、ね。もう、お笑いやってないですね。
いや、だから我々はバラエティのスターだけど、のスターだけど、ご笑い芸人として漫才やってる姿を、まだ知らないぐらいだ。
見てないですね。
例えばその、芸人で特撮といえば、やっぱトンネルズさんで、あの、仮面ノリダーですよ。
うん、
あの、すさまじく面白い、あの、皆さんのおかげですの時代。皆さんのおかげでしたって番組が、まあ、終わりましたけど、皆さんのおかげですっていう番組が前身でありまして、その中の必ずあの、仮面ライダーコントのコーナーがあって、仮面ノリダーという。 って、もう赤いミャフラー、今時売ってないっていうそう歌なんですけど。
その仮面ライダーの、仮面ライダーの一番最初のね、歌の、まあ、替え歌。
はい。
で、これを東映に無断でやってたらしくて。
はい。いろいろな事情で、まあ、DVD 化できないとか。
そりゃそうでしょうね。
いろいろすごいんですよ。で、毎回、タカさんが怪人になって、もう可愛い、もうなんでしょうね。ヒヨコのでっかい着ぐるみに顔出して、コケコケとか言ってるだけみたいな、そんな可愛いやつなんですけど。
コント的なって
こと、はい、コント
コント。コントコント。で、毎回戦いは、なんかこう、遊園地のアトラクションのゲームとか、っていうぐらいしかしないんですけど。うん、っていうコントがもう伝説的で、子供が見てもゲラッゲラ笑うぐらい面白くて。
あんまりヒットしてたから、東映も怒るに怒れないというか、もう黙認状態に。
だってノリダーグッズが売られてて、ノリダーのヘルメットとかが売られてるぐらいだったんで。
それはライダーのヘルメットとは違う。
うん、違う。
で、ちょうどあれが多分仮面ライダーブラックをやるちょっと前ぐらい。
そうなんですよ。
とかだって、ある意味、ライダーがちょっとなかった時期があって、
はい、
その時にある意味、ライダー人気を支えてたのが、なぜか、勝手にやってた、ノリダーというのがあったから、は
い
は
い、
すっげえ面白い。で、しかも仮面ライダーって、おやすさんっていう、役どころがありまして、小林明治という役者さんがやってた、初代ライダーから、しばらく出てたんですけど、その人がそのまま同じ人が出てくるっていう。
いいのそれ。それ、大丈夫なんですか？
そう、いや、もう、あの人何でも出てくれるんで、その人。で、もう、すごい面白かったし、あと、そこで、ちびのりだーなんてのが出てくるんですよ。で、したら、調べれば同い年なんですよ、私。ね、俳優の伊藤敦史さん。
ね、電車男とか。
電車男とか、西遊記のね、八海とかやったりとか、結構いろいろ出る、あの人が子役からやってて、それが。はい。もうすごかった。なんかチビノリダーを掴んで振り回して敵にぶつけるとかいう。
今放送できるそれ。
ちゃんとカメラ切り替わったら人形になってて、ドバーンってドドドドドドドドドって、したらボンって投げてガシって倒れて、で、大丈夫かって言ったらカメラが切り替わって起き上がって大丈夫だって言って、よし、もう一回だとか言
って。可愛いけど。
まあでも、それがだからいや、あの人たちは漫才とかやってたんだよとかいう風に言って、あ、そうなんとか言ってたら、まあ、それを慕う芸人さんたちがどんどん売れるとか指摘出して、したらなんだろう、ボキャブラとか、オンバトとか、始まって、でエンタより前の時代の方がなんか いっぱいお笑い見てる意識がありますね。だから、エンタのスターと違って、オンバトのスターみたいな方々がいるんですよ。永井秀和さんですとか、ゆりおか超特急さんですとか。
もうわからなくなって
きた。ああ、そうなんだ。そうなんだ。
最近どちらかというとね、ゆりおかさんとかは、割と落語界というか、はい、演芸界の方
に。そっちの方、
ね、寄せに出てるっていう。
寄せじゃないんだけど、まあ、割とその、大きいホールとかでやるような落語界とかのゲストとかで出てたりとか。はい、
まあ、だったら喋りが立つ方ですからね、本当に。で、そういう方々憧れてて、なんか芸人になってって言ったら、なんか、ね、特撮の方はもうすごい遠い感じになるんですけど、なんか近い感じに気持ちがやっぱなっちゃう不思議がありますよね。なんかやっぱお会いできて、ああ、また会ったね、富浦くん、また富浦って言っちゃったけど。
自分で言ってきたよね。
はい、そんな風にさえもなりますね。なんか、この間あそこで MC してたよね、とか、なんか意外と意識してもらえるようにとか、あ、なるんだ。なんか落語界でもそういうことないですか？なんか憧れてた師匠とかお会いできちゃって。で、なんか、
覚えてもらっちゃってとか。そんな、逆にもうこっち入っちゃったらもう、
はい、
憧れとかそういうのは置いといて、ああもう昔憧れてたのは、その、もう完全にリセットして、ああもうこの世界のすごい人っていう、そういうあれでしかないから、ああその人に会ってって、まあむしろ僕は今、毎月声優さんとお会いして、憧れる。そっちはあるけど。
いや、だからその、リセットはしてるんですけど、うん、ふと家に帰って考えると、あ、これってすっごい、濃かったのかしら今日のライブはとかっていうのを、なんか妻と話してて思い出すって感じですね。
落語家の場合、我々結構逆に前座のした時とかは、別にその、はい、そもそも、どんな、ね、そろそろ亡くなっちゃったけど、歌丸師匠とかそういう人とかも、寄席とか出てたりとかしたら、そこで、まず会うし、普通に、はい、普通に会うし、普通に声かけてくるから、割とそれが日常、なんですね。すごい人と一緒というのが。
そうですね。はい。
もうレジェンド的な。
うん。まあ、じゃあ、それこそ落語を普段見ない人でも名前知ってるぐらいの大師匠とかと、が、まあ、普段のまあお仕事場にいらっしゃるわけです
よね。ね、そういう人と、例えば、その、会うだけだったらだけど、例えば、
二人会をやるようになったとか、超すごい人と、そうなるとそうだね、肩並べてとかなると多分それは、ちょっともう今、すごいことなんじゃないかみたいな、そういうのはね、あるかもしれないですけどね。
そうですね。まあ、そう、トークになるとそうですね。いやー、まあ、結局、そうですね。ただ僕、ペナルティのヒデさんよりも、宇宙刑事ギャバンの大場健二さんの方が緊張するっていう。
あ、まあ、
結局そっちなんだっていう。
そうね。僕もやっぱ声優
さん。あります。心理もあるんですか、
まあ、それはもう、だってそうですね。世界が違うとやっぱり、もうファンという位置にやっぱどうしても なるんで。
まあ、そういうわけでね、まあ、その今、まあ、予選のね、話もちょうど出ましたので、はい、まあ、その芸人さんも絡めてですね、はい、続いてのコーナー、はい、サクッといきたいと思います。続いてのコーナーはこちら。
はい、予選チュートリアル。
はい、はい、このコーナーはですね、まあ、簡単に言うと、予選に関することを、初心者の皆様によしこが、ワンポイントレッスンというコーナーなんですけども、はい、まあ、今日はその、予選にもね、まあ、そろそろ、さっきもね、ゆりおか超特急さんとかが落語会出てたりとか、はい、そういうレジェンドとか、今、まさに売れてる人とかが、こう寄せ出てたりとかね、そうですね、そういうのもあったりですね、その辺の人と、こんな人たちも出てるよという。まずやっぱ、ナイツさんがね。
そうですね、漫才協会の方々。うん、で、結構、僕と同世代よりも下ぐらいの若い子たちも、結局そっちで、そっちでやってた方が楽しいわって言って、
うん、
もう寄席の方によく出るとか、いうのありますね。
結構その、やっぱ寄席って、持ち時間が、大体普通だったら10分、15分とかあるんですよ。でも、例えば M1 とかも、はい、M4 分、3分、4分。
3分とか4分ですよ。
とか、他のライブとかでも基本、こう、すごい短くしなきゃいけないところ、逆に寄席は、15分あるし、なんだったら、前の、次の人が来てなかったりとかしたら、20分やってくださいみたいなのあったりするから、そこでむちゃくちゃね、やっぱ鍛えられるって。
はい。
言ってたし、多分、ナイツさんなんか、特演会とかもやってるから、多分、1時間でも2時間でも、喋れるっていうのは、はい、寄席芸人、多分、自力という、そういう意味だ。ね、4分でバーッと爆発させるのとかは、またね、
その、違う方法なんですけど、うん、
多分、短距離走と長距離走の違いというか、
はい、
あったりして、多分、ナイツさんは多分、どっちも、
ね。どっちもいますね。
うん。
すごいですね。
ね、結構、でもね、昔すごかった人とか、すごかった人、今すごくないみたいにあれです。
はい。
結構、寄席とかで来て
たり。言ったら、なんか同じ世代ぐらいで言うと、ニッチェがそんな感じ。
あ、
寄席に出て
る、寄席も出れるし、むしろ小劇場出身なんですよ。演劇の方の、あの二人は。で、もう短いところで大爆発っていうのはやっぱ大得意だし、うん、やっぱ長時間のコント、やっぱコントをすごくやるようになった頃から、なんか長い時間とかすごい、見てられる人たちだったんで、うん、売れるんだろうな、まあ、事務所に最初恵まれなくて、なんか移動、事務所移動するまでいろいろでしたけど、あ、やっぱ大きいとこ行くべきなんだなと思いながらフリーやってますけどね、うん、私も、はい。
この間、あれなんですよ、その寄席に普段出てるわけじゃないけども、はい、おぎやはぎさんが、
はい、
滝川小糸兄さんという方が、この5月に真打ちになって、はい、で、結構、小糸兄さん可愛がっていただいてるみたいで、おぎやはぎさんに、
はい。
で、ちょっと出てくんないっすかって言ったら、あいよ、みたいな感じで、飛び入りで真打ち披露に、で、パッともう出てくれて、すぐわーってね、なってましたけどね。
飛び入り、じゃあ、全く告知なしだったんですね。
多分、まあ、当日に行ったかなっていう。
あ
びっくりです
よ。
いや、まあ交流はまあそういうところです
ね。はい、で、あと最近、コント赤信号のお三方が、まあもともと、おちけんとかで落語をやってたっていうのもあって、はい、先月かな、浅草演芸ホールで落語、はい、3人ともやられたりとか、したってい うのがあって、はい、まあ普段出てるわけじゃないけども、やっぱね、その時だけのゲストっていう感じで。
よく出てるんですね。
いや、もう、言い出したら、本当どこまで誰の名前を出せるんだろうって思いながら喋ってるけど。
うん、
でもなんか、ちゃんと、落語の世界って形式がしっかりしてますよね。やっぱり お笑い芸人も出てくるけどって言いながら、やっぱり形式として、師匠もあるし、我々は何もないから、何もないからって言ったら変ですけど、ライブは金払って出るもんですからね。お金もらって出るんじゃなくて。もう、部活とかじゃないけど、スポーツの試合みたいなもんで、エントリー料みたいなもん払って、その分をチケット代でなんとか回収できたら、まあ、同じみたいな感じで、頼まれることまで行くのに、本当になかなか道が見つからなくて大変ですね。うん、いやなんかそういう意味で、なんかいる、まあ、教えてもらえるわけじゃないけど、師匠がいるっていう感覚がまだ分かんなくて。
そうかね。
はい、まあ、お笑いの世界、芸人の世界もね、昔はそのやっぱ徒弟制度が当たり前でとあったみたいですけどね、はい、カバン持ちしてとか、今、はい、 ね、まあ、事務所がいろいろできたりとか、まあ、あと、ね、養成所というかね、はい、専門学校できたりとかね、まあ、そういうのも、また変わってきてるっていうのあると思うんですけどもね、まあ、その、ちょっと、このお笑い芸人の話もね、まあ、話せばいくらでも尽きないんですけども、ちょっと時間が、はい、来てしまいましたのでね、またね、はい、まあ、高雪01さんにはですね、また改めてね、はい、来てもらえたら、まあ、特撮界もね、はい、もう全然喋り足りないの
は
あるのでね、
はいはい、なんだろう、もう女子に入門させる特撮みたいなテーマだったら、うん、なんかこう、一つの作品をガッとこう語るとかね、うん、いう感じがいろいろできるので、
はい、あと30分この小屋ってことで会議室を借りてきなかったら、ちょっと全然時間が足らなくなってしまったんでね。
あと3分ですかね。
3分でこう撤収しなきゃいけないという。
いろいろ、体は持ってみたかった。ラーメン
の体は持ってんのね。はい。そんな感じで、お送りしましたけども、何か最後に一言言い残すこと、30秒ぐらいで何かありますか？
はい。じゃあ、ニコ生の特撮大の人生は検索してみてください。お願いします。
はい。こんな感じでお送りしました、ラジオもよせ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は？
はい。ラジオもよせのメッセージは、radiomoyose@gmail.com。ラジオもよせ@gmail.com です。
はい。というわけでラジオムーンセパーソナリティの春風亭よしこと、
エスコーガールズ1号のソンと、
エスコーガールズ2号のニアと、
ミスタカユキ01でございました。
来週も聞いてね。